ではですね、今日は真理はあなたを自由にしますと題してお話します。じゃあまずですね、真理とは何でしょう。真理は私たちを自由にしますと書いてありますが、はい、じゃあ何人か、真理とは何だと思いますか。
あのね、正解というのは一つじゃないので、はい、どうぞ、一人二人ないですか。なければですね、あのちょっと難しいですよね、日頃考えたことないのでね。はい、まあでもウィキペディアですねによるとですね、真実はですね、確実な根拠ですね、あの不確かじゃないってことですね。根拠によって本当であると認められたこと、分かりやすいですね。あの不確定、グラグラじゃなくて、あの真実、ま、あの間違ってもいないで、ね、本当のことであると認められたことですねと書いてありました。今日そのことについて考えていきたいと思います。ではですね、道歩き、三浦綾子さんの道歩きを少し読んでいきたいと思います。まあ多くの方がご存知だと思いますが、ですね、はい、この方ですね、はい、光代さん、ご主人が光代さんです。はい、作家三浦綾子さんは昭和15年から22年の間、小学校教員7年間、最も純粋で熱心な生活でありました。道歩きの中でご本人の実体験を書いておられます。そこをしばらく読みますね。当時の教育は、人間である前に国民である、つまり天皇陛下の国民を作ることでした。ここにおられる方はですね、戦前の教育は受けてないと思いますが、それは私の人間観が根本から間違っていたことになります。20年8月、太平洋戦争敗戦、その敗戦が私にとってどんな大きなものであったか分かってもらえるだろうかですね。戦前の教育と価値観、戦後は本当に変わったんですね。ただ私たちは変わってから教育を受けてますから、その違いは分かりません。敗戦と同時にアメリカ軍が進駐してきた、つまり日本は占領されたのである。そのアメリカの指令により、私たちが教えていた国定教科書の至るところを削除しなければならなかった、ね、教科書をですね、墨で塗らないといけなかった、はい、ですね、こんな感じですね、はい、第1ページの2行目から5行目まで墨で消してください。そういった時、私はこらえきらず、切れずに涙をこぼした。外国の命令によって国定教科書に墨を塗らなければならない、このような屈辱的なことを可愛い教え子たちに指示しなければならなかった。生徒たちは黙々と私の言葉に従って墨を塗っている。誰も何も言わない。就寝の本が終わると国語の本を出させる。墨を塗る子どもたちの姿を眺めながら、私の心は定まっていた。私はもう教壇に立つ資格はない。一日も早く教師を辞めよう。私は生徒より一段高い教壇の上にいることが苦痛であった。今までの日本が間違っていたのだろうか、それともアメリカが間違っているのだろうか、一体どちらが正しいのだろう。私にとって切実に大切なことは、一体何が正しいのかということであった。誰に聞いても確たる返事は返ってこない。みんな曖昧な答えか、つまらぬことを聞くな というような表情だけである。これが時代というものだよ。誰かがそう言った。時代とは一体何なのか。今まで正しいとされてきたことが間違ったことになるのが時代というものなのか。分からぬことを教えるより潔く退職して誰かさんのお嫁さんにでもなってしまおうか。そんなことを考えていた矢先に、私は脳貧血を起こして倒れたのである。そして間もなく肺結核で私は本当に倒れてしまったのである。ここまでですね。それから三浦綾子さんは長い闘病生活を送ることになりました。病床において自暴自棄になりさまようことになります。その時二人の男性に会い、イエス様を紹介されました。そして間違いのない真理に出会うことができたのです。もうそれからの三浦さんのですね、活動は皆さんご存知かと思います。まあ、作家生活をしながらですね、神様のことを証ししておられます。私もですね、時代が変わっても変わらないものを求めてイエス様に出会いました。私が道であり真理であり命なのですと言われたイエス様に、動かされることのない間違いのない土台に家を建てなければ、家が崩れるように、私たちの人生も真理に基づかなければ壊れてしまいます。つまり道であり真理であり命であるイエス・キリストに従う人生を送ることです。もうすぐグループタイムに入りますから、はいですね、はい、ヘブル書にはこういうわけで、私たちはより動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんかとあります。では聖書朗読の御おしまい、マタイの7章を読んでください。
だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
はい、ありがとうございました。ね、三浦綾子さんは以前砂の上に家を建てていました。旧日本政府の誤った教育方針に従って子どもたちを一生懸命教えていました。ですから洪水が来た時、つまり日本がアメリカに占領され、以前の教育を否定された時、それまでの情熱、努力、功績、価値観がもろくも崩れ去ったのです。社会は時代とともに変わります。価値観も変わります。社会に絶対なる普遍の価値、また真理はありません。また自分の中にもないのです。はい、では今からですね、グループタイムを持ちますが、2つのことで話していただきたいと思います。はい、ではですね、真理とは何でしょうか。ちょっと私も少し語りました。それを参考にしていただいてもいいですし、日頃からね、自分はこうじゃないかなと思っていることでもいいです。できるだけ自分の言葉で話してくださいですね。そして具体的に、はい、まず1番目、真理とは何だと思いますか。
自分の言葉で具体的に話してください。ちょっと難しいでしょうか。まあ、あの、後で頑張ってください。はい、次2番目。あなたはその真理に従って考え行動していますか？それとも自分の考え、社会の常識によって行動していますか、ね、この2点について話し合っていただきます。はい、まずグループでですね、お祈りして始めてお祈りで終わってください。できたら時々ですね、その、 あの話し合いのルールも確認しながらしていただきたいと思います。はい、自分の言葉でいいですので具体的に話してください。ではそうですね、とりあえず15分にしますね。15分間、11時15分まで話をしてください。長くなりそうだったらちょっと延期しますが、はい、まず15分間話をしてください。どうぞ。なぜですね、真理とはと考えていただいたかというとですね、真理はあなたを自由にします、だからです、ね、だからじゃあ自由にするのいいけど何が自分わからないければですね、そのことについて今日考えています。はい、もう一度ですね、真理はあなたを自由にします。社会常識や科学でもわからないことがあります。それは生と死です。目に見えない霊の世界です。現在は科学万能の時代のように思います。しかし科学は真理を探求していますが、真理そのものではありません。あなたは命がどこにあるか知ってますか？はい、知ってる方ちょっと手を挙げて。命、あなたの命はどこにありますか？誰も知らないですか？はい、じゃあ心臓にあるでしょうか？はい、手を挙げて。心臓にあると思う人。じゃあ脳にあると思う人いないですか？はい、現代の医学では脳死を死としています。以前は心臓が止まった時を死と判断しました。みよちゃんそうですね。しかしそれはあくまで物体としての人間の死、機能停止を意味します、ね、またじゃあ体は停止したけど、じゃあ霊と魂はどうなったのでしょうか、ね、ある報告によると死後の人の体は少しだけ軽くなるそうです。つまり霊と魂が体から離れることを死と言います。聖書によると人間は3つの機能からなっています。はい、これは言いますね。はい、どうぞどなたか言ってください。ん、はい、早いもの。はい、なんとなんと何からできてますか、人間は。大きな声で言っていいよ。どうぞ自信持って。はい、体と、まあ、思いって書いてある、まあ、魂って言うんですけどね、と霊ですね。はい、体はですね、自然界を意識しつながっていますですね。見たりしてですね、触ったり。はい、魂は自分を意識します。そして霊は命の座と言われ、存在そのものです。その霊によって私たちは神様を求め、永遠を求めていますね。だから私っていうのはですね、あの体は洋服のようなものですね。死んだら洋服脱いでですね、だから見えなくなるんです。でも亡くなっているわけではないということです。はい、先日私は突然話が変わりますが、子育て支援ボランティア養成講座に参加しました。 子どもたちやお母さんたちとの出会いを求めて、最初はボランティアから始めようと思いました。ボランティアをするにも養成講座を受ける必要があるというのです。参加して驚いたのは、思ったより若いお母さんたちが参加していました。子供が好きだから、自分の子供が小学生になったからという理由で、人の役に立ちたい、支援したいと願う人たちの顔は輝いていました。その中で誰にも相談できないことで悩んでいる人に出会いました。それはまさにイエス様が出会わせてくださったのだと思います。2週間前に流産して誰にも話せず心を痛めておられました。もちろん家族やご主人、お母さんはその事実を知っておられますが、自分の思いや心の痛みを受け止めてくれる人がいなかったのです。そして自分のせいでそのお腹の子供は死んだんじゃないかという自分を責めてもおられました。セッションの中でロールプレイの時間があり、その人が相談する役、私が話を聞く役になりました。5分という短い時間でしたが、その人は話を聞いてもらえたと思ったそうです。講座が終わった後も1時間ほどお話を聞くことができました。その人は子育て講座で相談できるところや相談できる人を紹介してもらえるのではないかと期待していたけど、何の返事もなかったそうです。生まれることができなかった胎児たちのことはどう考えたらよいのでしょうか。そのお母さんにどのような言葉をかけたらいいのでしょうか。はい、ではですね、聖書箇所詩編の22編と139編を読んでもらいます。じゃあ見本します。
生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。
はい、ありがとうございます。ここにですね、はっきり書いてあります。母の胎の中で生を受け死んでいった子どもたちも神様のご計画の中に存在しているのです。このことを知ってそのお母さんはひどく慰めを受けられました。しかし一方でですね、授かった命を失ったことは現実でした。そのことを悲しむのは当然のことです。悲しんでいいんですよ、泣いていいんですよと私は語りました。すると彼女は涙を流しました。それまでどうしていいかわからなかったそうです。ね、子ども支援のところに助けを求めに行ってもそこでも得られなかった。この世には理解できないことがたくさんあります。生と死、神様の存在、魂や霊のこと。しかし御言葉は明確に教えています。またですね、死についてもはっきり書いてあります。ここは真ん中が天国のイメージで、この下が地球上のイメージなんですけれども、私たちは地上でですね、命を終えた後どうなるんでしょうか。そのことも聖書にはっきり書いてあります。 死は終わりではなく次の世界に移されることです。私たちの体は滅びますですね。洋服は脱いで焼かれます。しかし霊と魂は残るのです。それが神様のところに行くと聖書は書いてあります。でその後のことはまたですね、復活とかいろいろありますけれども、とにかく私たちはなくならないのです。滅びないのです。死は終わりではなく次の世界に移されること。イエス様は十字架にかけられていた一人の犯罪人に言われましたね。はい、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、ね、犯罪人は亡くなる前に悔い改めました。そしてイエス様にどうか私のことを覚えてくださいと告白したのです。その犯罪人に対してイエス様はあなたは今日私とパラダイス共にパラダイスにいますと言われました。イエス様の御言葉は間違いありません。つまり死とは亡くなることではなく別の世界に移されること、ね、これも聖書に書いてあるのです。聖書には生と死、神様のこと、人間のこと、目に見えない霊的なことがすべて書かれています。ですから聖書を読み神様に祈る私たちは知っているのです。しかし知らない人たちが多くいます。私たちの周りの人はこれらの面、特に目に見えないものこと全く知らないのです。理解できてないのです。しかし私たちは知っています。その人にたちに御言葉真理を伝えていく、それが伝道です。では最後にですね、皆さんと一緒にこの御言葉を読んで終わりたいと思います。はい、3、はい、真理はあなたを自由にします。イエス・キリストが道であり真理であり命であると言われています。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はどうか